はい、皆さん改めてこんにちは。 NVD 日本語チームの西本と言います。なんかあんまり雰囲気が IT イベントっぽくないんですけど、まあ、僕はIT イベントだと思って来ているので、まあ、IT イベントの清掃はカンファレンス T シャツというのが業界の相場と決まっており、僕は今年広島で Ruby 会議っていう Ruby っていうプログラミング言語のカンファレンスがあって、で僕普段 Python 書いてるんですけど、
西本さんマイク入ってなくないですか？
マイク入ってない？
あ、今入った。
あ、多分ねこれちょっとスタンドマイクなので角度が難しい。今聞こえますかね？
あ、今大丈夫、
はい、ちょっとどこまで喋った？あ、Ruby 会議の話をしてたんだ。Ruby 会議で、Ruby っていうプログラミング言語に関することをしゃべると採択されるかもしれないっていうので、視覚障害のプログラマーにとっての Ruby っていうめっちゃこじつけなテーマで応募したら通っちゃったので Ruby 会議で NVD を紹介してきた。これは今年の9月。なので僕は今日は Ruby 会議の T シャツを着て、ここに立っているということです。はい、そういうところでやっぱり普段アクセシビリティとかスクリーンリーダーに興味がない人のところに行っていろいろ話をしてちょっとでも広げていきたいっていう活動を続けているんですけど、そうは言ってもあんまりそればっかりしてても、なんだ、 NVD を日頃使ってる人を大事にしてないじゃないかとおっしゃられるかもしれないので、やっぱりちょっと去年あんまり大きなイベントをやらなかったということもあって、今年は NVDA のイベントをちゃんとやらなきゃなっていうか、今年前半やれてなかったので後半はちゃんとやらなきゃなということで今回で、あともう一つはやっぱ去年今年ぐらいからナレーターと NVDA だけで暮らしてるっていう人がちらほら僕の周りで聞こえてくるようになって、これはやばい、これはやっぱりナレーターの話をやっぱりみんなとやっぱり一回ちゃんと勉強しようっていうようなこともあって、今日大島さんにこういうことを提案してお話しいただけて、やっぱりでもすごい良かった。何が良かったと言って、今日僕 NVDA とワードでこんなことができますっていうのはほとんど全部先にやられちゃったキー操作は微妙に違うんですけど、大体紹介されちゃったような気がして、まだ僕なんか20分ぐらいで喋って終わりにしようかなとか思ってるんですけど、まあそんなわけにもいかないので、ビジネスツールとしての NVDA っていう話をします。でちなみに11月11日に実はアクセシビリティ検証ツールとしての NVDA っていうテーマで、ジャパンアクセシビリティカンファレンスボリューム1っていう、なんだか知らないけど250人の定員があっという間に埋まったっていうすげえイベントで、僕 NVDA を紹介してくるつもりなので、ウェブ制作者とかアプリ開発者の人向けのセッションはそこでやるつもりです。でしょ。で、まあ、ビジネスツールっていう言い方をして、まあ、改めて、マイクロソフトさん自身がナレーターをそういう意気込みで作られてるっていうのもよく分かったんですけど、まあ、僕から NVD はなんでビジネスツールなのかっていうことを改めて説明すると、まずやっぱりそのビジネスに必要なソフトウェアに NVD は対応してきたっていうことですね。まあ、今日主に紹介するつもりのマイクロソフトオフィス、ワード、エクセル、パワーポイント、アウトルックみたいな感じですね。でそれから、今ビジネスの現場では、やっぱりウェブアプリが多く使われているはずなので、 Firefox、Chrome、Edge、Internet Explorer とかそういったウェブブラウザーを通じてウェブアプリを操作するっていうことに関しても、まあ、NVD は頑張ってきた。あとはそういうビジネスドキュメントのツールでいうと Acrobat Reader なんかもそうですね。あとはもうちょっと専門的なというか狭い話で言うと、まあ、その業務専用アプリみたいなのは例えば Java っていう技術で作られていて、その Java のアクセシビリティ API への対応っていうのも随分昔からやってきました。あとはまあソフトウェア開発なんかまで含めてビジネスっていう言い方をすると Eclipse みたいなそういうソフトウェア開発ツール の、 あのアクセシビリティの対応みたいなこともあの NV では随分やってきて、僕はあの、Ruby 会議では、Eclipse にあの Ruby の開発環境を入れると結構アクセシブルに Ruby が開発できるよみたいな紹介を実は実演したりしました。もう一つビジネスツールとしての NVDA っていう話でいうと、結構そのビジネス環境というのはあの管理者と一般ユーザーっていう権限がはっきり分かれていることも多くて、あの自由にソフトウェア入れられない環境も多いと思うんですけど、そういう環境で、まあ、あのポータブル版っていう使い方をあの NVDA ができるっていうのが一つ の、まあ、あのビジネスツールとしてのメリットではないかと思います。最後に、まあ、あの言うまでもないことなんですけど、 NVDA が無料だっていうことが、まあ、もう一つ大きいあの理由のはずで、つまりどういうことかっていうと、おそらく皆さんにとって日常生活支援ではカバーされないような現場であのスクリーンリーダーが使いたいっていう時に手を出しやすいソフトウェア、あるいはその、あの障害を持つ人をあの雇用する側はあの提供しやすい環境ではないかと思います。で、さっきだいぶあのナレーターすごいですって話をされて、なんか NVDA すごいです合戦をしてもしょうがないような気がちょっとしたので、あのスクリーンリーダーってなんだろうっていう話をちょっとだけさせてください。というのはやっぱスクリーンリーダーっていうものの位置づけが、まあ、僕変わり始めてるってもう5年ぐらいずっと言ってるんですけど、あの今画面に出してる図は、下の方に左からコンテンツっていう箱があって、その右にアプリっていう箱があって、一番右に OS っていう箱があって、まあその3つが大体連携して何かをすることが多いですよね。でアプリと OS の大体上の方に乗っかってるのがスクリーンリーダー でスクリーンリーダーを通じて例えば音声とか展示みたいなそういう出力手段が、右上の箱に書かれていて、で、それを使う人っていうユーザーっていうのがその横に乗っかってるような図を僕は画面に出してるんですけど、なんか僕あの図を使う説明あんまりあのこういう場でしたことがなかったんですけど、やっぱり図は使った方が見えてる方には伝わるので、ちょっと僕両方使うっていうのを今日チャレンジするんですけど、あのでスクリーンリーダーと OS と音声合成とか展示あのディスプレイあのインターフェースっていうのが全部あの最初から備わっていて、あの何も付け足す必要がない、逆に言うとそれを自由に選べないっていう環境も増えているわけですよね。まあ、皆さんご承知の通り、あの Apple の、 あの iPhone とか、iPad っていうのはそういう環境の一つだし、あの Windows でも最近は、今日紹介なかったけど Windows 10S みたいな、そういうセキュリティに配慮してるけどスクリーンリーダーはナレーターだけですみたいな、でもナレーターだけでこんだけできるんならまあいいかって思う人も増えてくるかもしれないんですけど、まあ、そういう環境もあります。で幸いにして Windows はまあスクリーンで選べるので、あのスクリーンリーダーと音声展示を、まあ、あの自分が都合がいいように目的に合ったものを、あるいは性能あのコストに合ったものを使えるわけですけど、実際にはそのコンテンツとアプリ と、OS をうまくスクリーンリーダーがよしなりつないで音声なり展示で出力してっていうところにいろいろ課題があります。例えばコンテンツがアクセシブルじゃない、アプリがなんかアクセシブルじゃない、あるいは OS のアクセシビリティ機能になんか不具合があるみたいなことがあったりして、なかなか理想的にはいかないっていう現実があります。もう一つはユーザーの側が実はそのアプリとか OS の本来の操作性、まあ、本来のっていうのはオルトキーを押すとメニューが開くとか、あのオルト FM を押すとアップログラムが終了するとか、あの、コントロール L を押すとあのロケーションバーに移動するとか、そういう本来の操作性を必ずしも気に入ってない、使いこなせない、覚えきれない、いろんな課題があって、そこをなんかスクリーンリーダーのせいにするみたいなこともあるわけですよね。でそうするといろいろ課題があります。じゃあどうするかっていうと、スクリーンリーダーがその不具合、不都合、不満を全部覆いかぶせるように あのドカーンと乗っかる今僕が出した例はそのなんかあっちゃこっちゃコンテンツアプリ OS ユーザーの不具合を全部覆い隠すようなでっかい箱をデーンってスクリーンリーダーっていう名前の箱を乗っけてるんですけど、というようなやり方をするスクリーンリーダーも、まあ、世の中にはご承知の通りあって、それはそれであの多くの人にあの愛されているという現実も僕は知っています。ただそういうことをするといろいろな意味で変化に弱いですよねっていうことも皆さんあのご承知のことと思います。まあ例えば Windows が半年に1回バージョンアップしてるのどうなるんですかとか、あの、Office もどんどんバージョンアップするし、ブラウザーもどんどんバージョンアップしないとすぐにあのセキュリティホールがあるのでやめてくださいみたいになって取り上げられちゃうみたいな、そういう激しく変化していく状況に弱いっていうのがまあ一つの課題ですよね。で、僕が前々から NVDA ってこういうスクリーンリーダーであってほしいって言っていたのは、つまりコンテンツは正しくアクセシブルに作る、アプリは正しくアクセシブルに作る、 OS は正しくアクセシブルなコンテンツとアプリを正しく受け入れるというふうにして、アクセシビリティ API とか Web 標準みたいなことをきっちりあの守ったものに対して本当にあのルール通りにスクリーンリーダーが動くと、スクリーンリーダーがやるべきことって本当にちっちゃくなっていく。それがあの高品質高性能なスクリーンリーダーにつながっていくっていうのが NVDA が、まあ、目指している正しい役割分担だということを、あの NVDA の開発者たちはあんまりあのストレートには言ってないんだけど、僕は、まあ、あのそういうことだろうなっていうふうに言い続けていました。で、実際に NVDA の構造どうなってるかっていうのをもうちょっとあのそれに照らし合わせて言うと、さっき言ったその音声とか展示 の接続の部分は NVDA の、 あのドライバーっていう仕組みであのプラグイン化されていて、いろんなものを自由に付け足せる。で、アプリケーションがアクセシブルじゃない部分っていうのはアプリケーションモジュールっていうやり方で自由に付け足せる。で、ユーザーの側 の使いやすさというか使い勝手に関する不満、あの不便を解消する部分は、まあ、そんなストレートではないんですけど、グローバルプラグインっていう仕組みがあって、例えば NVDA の上で動くあの時計を作るとか、 NVDA で動くあの辞書検索ソフトを作るみたいなのはそんな感じで実現できるみたいにやっていくと、NVDA そのものは実は Windows っていう OS だけに深く依存する仕組みになっていて、その他のものはあのできるだけ後から付け足したり外したりが自由にできるような仕組みで作られている。これが NVDA の、 あの面白いところで、しかも、まあ、NVDA が、まああの強力だったりあの安定してたり高性能だったりという評価をあのされている理由だろうと僕は思っています。というような話をした上で、もうちょっとだけ僕があの NVDA のイベントで最近あんまりあの言い返すことあの読み返すことがなくなったんですけど、 NVDA の思想っていうのはこんな感じじゃないかなと僕がいつも言っているのは、3個あって、1個目が平等対等っていう考え方ですね。あの元々 NV アクセス の開発者たちの2人が言い出したのは、請願者と視覚障害者が同じコストでパソコンを使えるようにするためにはスクリーンリーダーが有料なのはおかしい、お金を払わないと視覚障害者がパソコンを使えないのはおかしいという意味で、スクリーンリーダーを無料にするっていうのは請願者と視覚障害者を平等対等にすることだという考え方で、その平等対等っていうのはあの無駄には失礼ですけど、あの不必要に優遇しないっていう部分もあって、あのつまり、タスクトレーにあのなんかアクセスする方法っていうのはあの Windows プラス B でいけるんだから、あのなんかタスクトレーなんとかメニューみたいな余計なものつけるのはかえってスクリーンリーダーユーザーだけ優遇してるので良くないみたいな、なんかすごいストイックな考え方で NVDA にはあの他のスクリーンリーダーにあるあれがないみたいなみたいな設計思想なんですよ、あの彼らのあのディスカッションをずっと追っかけてきた僕に言わせると、本来の Windows とかアプリの操作を生かす。 っていう考え方になってます。ただその辺の見えてる人と見えてない人のなんか平等対等の補い方っていうのがいろいろなんですかね、まあ、総論格論いろいろあると思うんですが、例えば NVDA F12 で日付と時刻の読み上げってあるじゃないですか。あれよく考えてみるとそういう意味でそれっているんっていう話は出てきそうな気がするんですけど、まあ、あれが NVDA に入ってる議論としては、見える人って日付と時刻ってパッと画面見たら何の操作もせずに出てくるんでしょう、うん、出てきますよ、左の右下に出てますよ、じゃあそれスクリーンリーダーにいるよね。それは見えてる人には常に見えてるものだから、スクリーンリーダーにそれがあるのは平等対等のために必要だみたいな考え方。逆に言うと普段画面出てないものを NVDA からパパッと呼び出せるようにしてほしいって言ったら、それは請願者にも普段見えてない情報だからいらんじゃん、誰かアドオン作れよ終わりみたいな、みたいなのが NVDA の思想だったりします。はい、という言い訳をしながら NVDA にあれを足してくれこれを足してくれというリクエストを僕は却下し続けてきました。はい、もう一つ NVDA の思想の2番目として、まあ、これ言い方難しいけどユニバーサルっていうふうに僕は呼んでる考え方があって、つまり NVDA には Windows 7版と8版と10版があるわけではなくて、1個の NVDA だけが、あるいは昔はポータブル版と、インストール用の NVDA が2つ分かれてましたけど、今は全部1個の NVDA を配布すれば、そこから一時的な利用もできればポータブル環境も作れるし、インストールしても使えるみたいに1個のものがユニバーサルに使える、32ビット版と64ビット版の違いもないみたいな感じで、1つの NVDA がいろんな目的に使える。逆に言うとオープンソースフリーソフトをやっているとあんまりいろんなものをバラバラ作り続けるって無理なんですよね。そういう意味で1個のものでとにかく幅広く使えるようにしようっていうのはソフトウェア開発のその技術としての要請としても正しいやり方なんですけど、まあ、結果としてそういうユニバーサルなスクリーンリーダーです。でこれはまあ単に実行ファイルがそうなってるっていうだけではなくて、操作性もそうですよね。今日も後でオフィスの話をしようと思うんですけど、マイクロソフトオフィスを NVDA で操作する方法がすごい特別かっていうと、ほぼほぼブラウザーの操作の仕方プラスワード、エクセル、パワーポイントの本来の操作の仕方プラスWindows の本来の操作の仕方3つを足したもんぐらいで終わりみたいな感じで、逆に言うと1つそのブラウズモードとかナレーターで言うとスキャンモードですね、ブラウズモードとか一文字ナビゲーションとか要素リストとか、そういうウェブアプリ、ウェブブラウザーを使うために覚えたことがほぼほぼワード、エクセルで難しいことをするときの操作としても大体同じ操作でいけるみたいな、そういう統一された操作を目指している。まあそうでないとソフトウェアも作りにくいし、ユーザーにとってもまあメリット少ないですよね。そういうふうにまあ作られているっていう意味でのユニバーサルだったんです。で最後にまあ、役割分担の正しさを目指している。これがまあ今の NVDA が本当にそうあり続けてるかっていうと、だんだん微妙になってる部分も僕はやっぱり長くこういう場で喋ってると今年はこれ言おうかどうかみたいにちょっと迷うところもあるんですけど、まあ一応はまだそれを目指していて、まあ簡単に言うと NVDA で動くアプリはどう作ったらいいですかっていうと、ナレーターでちゃんと動くアプリを作ってください終わりっていう。ナレーターでちゃんと動くアプリを作るとマイクロソフトのアクセシビリティ API をちゃんと実装してるアプリなんで、それは NVDA でちゃんと動きます終わり。で今まではいやそうは言っても日本で Windows でナレーター実用的に使ってる人なんていないでしょって言われて僕も反論されてたんですけど、今日話を聞いてるともうそう言わなくてもいいかなみたいな大変心強い状況になってきました。なので NVDA と通信するためのアプリの API ありますか、 って言われると、まあ、あることはあるんですけど、これをガチガチに使うアプリ使って NVDA 専用ソフト作らないでください、申し訳ありません、もうお願いだからやめてくださいみたいな、という状況になっています。つまりアプリというのは音声合成エンジンだと思って NVDA をぶったたくのではなくって、 Windows と正しく通信してください。で、 NVDA は Windows と正しく通信します。そうするとアプリと NVDA は結果的に正しく通信されます、終わりっていう、ということを目指すのが、アプリがバージョンアップしても安全、 Windows がバージョンアップしても安全、 NVDA がバージョンアップしても安全な、そのアクセシブル環境ですと思うんですよね、というような前置きをした上で、ちょっとオフィスの話をします。マイクロソフトオフィスの対応、これがどの辺からなんですかね、すごい加速したかっていうのを僕も思い出してみたんですけど、NV アクセスが2012年の終わり頃に、パワーポイントに対応してくれっていう世界中の視覚障害当事者団体の声に応えて、そういう活動をするよっていう宣言をした時期があった。これ僕2012年の11月かな、バンコクのタイで、違う、タイのバンコクでワールドブラインドユニオンの総会があって、僕はとある仕事のお手伝いでそこにたまたま行っていて、でそこにミック・ジェイミーも呼ばれていて、でその時にタイの、上院議員のモンティアンさんっていう全盲 の議員さんが今もいらっしゃるのかな、いらっしゃったんですけど、その人なんかがすごい中心になって、その視覚障害者のそういう就労、あるいはその視覚障害者の、発展途上国のコミュニティを特に支援するために、みんなで NVDA のパワーポイント対応に金出そうよみたいな話があっという間に決まって、日本の関係者何もできないうちにあっという間にお金が集まったっていう出来事がバンコクであったのを僕は目の前で見てたんですけど、みたいなことがきっかけになってバージョン 2013.1 でパワーポイントに対応しました。まあパワーポイントに対応するのはお金をもらわないとできない、ワードとエクセルはお金をもらわなくても対応してきた、みたいなところのその辺の線引きが、NV アクセスの線引きも僕もどうしてそういう線引きなのか突き詰めていくとよくわからないところがあって、まあ、何とも言えないんですけど、いずれにしてもそういうことで、オフィス対応っていうのは世界 の視覚障害当事者 その支援あるいは要請だったっていうのが、その時に、まあ、僕が理解した現状でした。つまり、もちろんその似たようなソフトとか似たような手段はいろいろあったとしても、マイクロソフトオフィスに対応する、マイクロソフトオフィスを使えるようにすることが視覚障害者 その環境向上のために大事だっていうことを世界中の人がその時は言っていたってことですね。で、インドに NVDA インディアティームっていうのがありまして、でこれも僕実は現地の人と会ったことがあって、2012年頃から現地 の企業にスポンサーがいて、その現地 そのリーダーシップを取っている人たちが NVDA の開発をインドでも進めたい、でインドのいろんな10ぐらい言語あるんですけど、インドも、インドの音声合成をちゃんと入れたいとか、オフィスの対応をもっと改善して、みんなウイルス まみれのクラックされたジョーズを使わなくてもいいようにしたいみたいな世界中そういう状況まだまだあるらしいんですよ、みたいなことを、まあ、インドの人が言い始めていて、その人たちが、その後NV アクセスと協力しながら NVDA インディアティームっていうことでオフィス対応を割と集中的にやっている何人かの人たちがいます。でその人たちだけがやっているのではなくって、まあ、僕も元気があって やる気が出た時にはやることがあって、例えば、去年の年末ぐらいになるのかな、やってたのは Excel の罫線の読み上げをできるようにしてほしいみたいな話があって、なんか色の読み上げまでできたのに罫線やりゃできんじゃねっつって、何日かうーんってうなってやったのが今 NVDA の罫線サポートっていうのは本家版に回しされています。みたいな感じでいろんな人がやってるし、あるいはそのバグ報告とか提案みたいなことは GitHub で誰でもできるように今はなっています。 GitHub というのは、まあ、今ほとんどオープンソース の, ソフトウェア開発者が使っている、まあ、言ってしまえば SNS です。まあ、ソースコードをみんなで読み合ったり議論し合ったりする SNS です。プログラマー版の Facebook みたいなです。ちょっと極端に言い過ぎか。はい、で、インドの人たち、今 NVDA&eSpeak メンバーズってちゃんとホームページができてるんだけど、これ僕2012年の年末ぐらいにここに立ってる男性、ちょっと髪がパーマがかってて企業を蓄えたかっこのいい男性がいらっしゃるんですが、この人がディペンドラ・マノーチャさんって言って、インドの当事者団体の、まあ、リーダー的な立場の人、この人が例えば、ここにサピエントっていう看板が出てるんですけど、このサピエントっていうインドの IT 企業 の, 出資で視覚障害の当事者の子どもたちの教育施設っていうのを作ってて、僕はそこに見学に行ったんだけど、子供が一生懸命 NVDA でタイピングを覚えてるわけですよ。みたいな環境で、こういう障害のある子供とか、まあ、そういういろいろハンディキャップのある人たち の, そういう学習のツール作ったり、教育を実際にしたり、そういういろいろ機会を、まあ、増やすっていう活動の一環として、出資者を募って NVDA とか音声合成エンジンの開発をやってる。でその人たちは、まあ、だから自分たちでそういう資金を得て人を雇って NV アクセスと協力して動いてる。これが皆さんが今使っている NVDA のオフィス対応の開発者たちという状況なんです。はい、で今 NV アクセスもどっち向いてんだお前らっていう話がいろいろあるんですけど、本を売ってますNV アクセスさんは。 NV アクセスはソフトは無料で提供してるんですけど、教育は有償で提供してお金を回収したいという考え方になっていて、一昨年ぐらいからベーシックトレーニングオブ NVDA っていう、まず Windows の操作の基本の本が出ていて、でそれに続いて去年から今年にかけて Microsoft Word with NVDA、 Microsoft Excel with NVDA っていう2冊の本がそれぞれ30オーストラリアドルか、よく考えて僕まだ読んでなかったなっつって、昨日慌ててペーパルで買って、合わせて5000いくらだったから、今1ドル100円よりちょい安いぐらいですね、オーストラリアドルがね。でバーッと中身見てみたんですけど、すごいです。1個も画面キャプチャーが出てこないワードとエクセルの教科書ある意味すごい本質をついていると思います。日本でもそういう本あるんですかね。なかなかそれこそスパンさんのマニュアルぐらいしか思いつかないっていうか、でもスパンさんの周りはここまで網羅的にいろんなこと書いてあるかな。一応内容目次ぐらいまではちゃんと見たんですけど、 NVDA がさらってそうな機能を一通りさらっていて、例えばワードで言うと、ちょっとこの辺から僕デモした方がいいか、よいしょ、ちょっと後でデモします。それでちょっと前振りを言うと、ちょっと僕はあんまり30分喋ったのか結局。はい、 NVDA でマイクロソフトオフィスを使うというのは、まあ、簡単に言うともう大体繰り返しですね。ウェブブラウザみたいな操作をします。で、なんかキーで操作すると自動的に親切に読み上げてくれることがちょこちょこあるんですけど、それはどういう仕組みになってるかっていうと、キー入力がワードエクセルに直接行ってるんじゃなくって、一回 NVDA が取り上げて、で NVDA がよしこれはアプリに送ってよしみたいになったやつはアプリに送って、でついでに線が文字が太くなったよみたいなことを返してくれるので、 NVDA が全部操作を取り上げてます。なので NVDA が知らないワードエクセルのショートカットがあると無視されるようなことがあって、時々読まないんですけどみたいな話で、なんかショートカットキーの定義1個足すだけで読むようになるみたいなことがあります。はい。あとは読み上げる情報なんですけど、もともとワードエクセルが持っている情報を読み上げる場合と NVDA が独自に補って読み上げる場合があります。なので、NVDA が独自に読み上げる情報を日本語化するときには、もともとオフィスが英語版でこう書いてあることを日本語版でどう読んでるかっていうのを確認した上で NVDA で翻訳をしないとぐちゃぐちゃになります。いろいろありますよね。例えば罫線だったら一点差点の太い線と細い線とか、なんだっけな、僕もちゃんとやった端からだんだん忘れてきますが2点3点とか、ああいうやつをきっちり英語でこうなってるやつをマイクロソフトエクセルのバージョンいくつで日本語でこう訳されているっていうことを確認して翻訳をするので、えれえめんどくさい作業を僕は実は NVDA の翻訳っていうのは時々やってることがあります。はい。で、ここから先はワードとエクセルとパワーポイントとアウトルックとスカイプとかそこら辺マイクロソフトのアプリでバージョンいくつで何が増えたかみたいなことをちょっとずつスライドでまとめてったんですけど、もうこれかったるいスライドなんで、もう後でまたちゃんとアクセシブルにしてどっかにあげます。なのでデモしましょう。使えますよね。はい、よいしょ。どっちからいこうか。だいぶワードを先ほどアピールしていただいたので、どけてる。
NVDA メニ
ュー、今読んでる音声は Windows
設定キーサブメニューキー、
Windows 10のいつから入ってるんですかね、ワンコア音声で、ワンコア音声が読めるようになったのは NVDA は 2017.3 からです。今までなんかよくわかんないレジスタリーをいじって頑張ってた人が いたんですけど、あれ Windows がアップデートするとすぐ動かなくなるはずなので、そういう悪ガキはやめてNVDA 2017.3 を使ってください。
一般設定 GG、
はい、
日本語設定 LL、 音声エンジン SS、
はい、で
音声エンジンダイアログ
で、Windows
は音声エンジン S コンボボックス、
Windows ワンコア音声って選択肢が出てくるのは Windows 10以降、 10以降というか10だけです。で、まあ、だから 2017.3 から NVDA はここの音声の選択肢と、あとはその Windows 10文字認識、もしかしたら LT やってもらえるかもしれないのであんまり僕触れないでおきますけど、でも大島さんのデモに負けるからもういいか。Windows 文字認識の2つが Windows 10じゃないと使えない NVDA の機能っていうことになって、まあ、だんだんユニバーサルなスクリーンリーダーって言いながら Windows 10になんか特化したスクリーンリーダーにちょっと軸足を、ね、変えつつあるんですよね。まあ、いいや、とりあえず、まあ、これもいいんですけど、せっかく僕消しとか持ってるんで消しとかにします。
はい、
それでワードをやられちゃったんでエクセルにしましょう。
はい、
どっかに行こうかな。NVDA をエクセルを NVDA で使うとフォーカスモードとブラウズモードがまず切り替えられるようになります。フォーカスモード、ブラウズモードはえらいいろんなところに最近出てくるようになって、
ブラウズモード、フォーカスモード、
僕はちょっと音声で切り替えるようにしてますけど、コントロール
シート1テーブル H13、
コントロールページアップページダウンでもシートは切り替えられるんですけど、フォーカスモードブラウズモードが切り替えると同時に
ブラウズモード
だと
要素リストダイアログ
要素リストも出てきて、要素リストにはオルト S で
種別グループシート S ラジオボタンチェック、
この要素リストってウェブブラウザー使うときになんかランドマークが出てきたり、フォームがフォームじゃないなんだリンクがあったり、見出しレベルがあったりしましたけど、Excel の場合は今こんな状況です。グラフ、コメント、数式、フォームフィールド、シートです。でシートっていうところに行くと
レベル0シート1シート2 2の2レベル0、
こんな感じでシート1とシート2をこのツリービューで切り替えることができます。で、
種別グループ数式 R ラジオ
あと数式っていうところには、数式が入ってるのが分かるので、今まで数式を一生懸命探していた人はここで
B2011 の3レベル0、
ちょっと記号読み上げた方がいいのかな。
記号一部読み上げ、記号ほとんど記号すべて読み上げ、 BB2 イコール10アスタリスク11の3レベル0、
はい、B2 がB2 があって、で B3 は
B3 イコール B2 アスタリスク消費税率2の3レベル0、
消費税率ってのは僕はセルに範囲に名前つけてるので範囲で読んでますね。
C3 イコール C2 アスタリスク消費税率3の3レベル0
みたいな感じで、ここにジャンプしたかったらエンターで行くのかな。
シート1テーブル216数式 C3 税込み金額商品 B、はい、
みたいな感じで、結構要素リストを活用してくださいっていうのが今の NVDA の使い方になっています。それで今ちょっとテーブルに飛んできてるんですけど、ちょっと矢印キーで移動してみます。
200C2 金額
今C2 に200っていう数字が入ってるんですけど、これ表の一部で A の列に金額とか税込み金額みたいな見出しがついていて、これをA 列が列見出しだよっていう設定があるので、上に移動すると列が変わったので金額っていうのを200と一緒に読んでたんですね。で NVDA は移動するときに変わったところだけ読むみたいな仕組みの読み上げ方をするので、下に行ったり上に行ったりすると変わった列の列が変わったので列の名前だけを読むと。
216数式 C3 税込金額、
税込み金額の、行か行に行ってまた上がると
200C2 金額
金額に行ってます。で今度はこれは商品 A 商品 B っていう列なので、左右に移動すると
100数式 B に商品 A、
今度は商品 A っていう、これは1行目に書いてある商品 A 商品 B っていうその横方向の見出しを読んでます。
200C に商品 B
みたいな感じで、テーブル の、 見出しの読み上げをします。で、Excelの場合はウェブサイトと違ってどこが見出し行どこが見出し列だっていうのを自分で設定を NVDA の中でやって、それをExcel ファイルに保存できるようになってます。まあ実際にはこれなんかすごい特殊な名前がついた領域みたいな感じで保存されていて、この保存フォーマットは上手と互換性がある形式に何年か前のバージョンアップから NVDA はなっているので、今はその JAWS の見出し設定されたワード、エクセルのファイルはそのまま NVDA の見出し設定として使えるはずです。僕 JAWS で試してないけど、はい。で、あとこの、今いるセルは罫線が引いてあるので NVDAF でフォーマットを確認してみましょう。
標準スタイルブラックの用の実践の囲み線コンマ右下がり線はブラックの用の実践 U5 シック 11.0 ブラックの色ホワイトの用の背景網掛けなし規定の揃え縦方向中央揃え、
いろいろ言い過ぎですね でこれがいろいろ言い過ぎなのは NVDAF で自分で読み上げろって言った時にはこうなるんですけど、あの移動するたんびにあの必要なものだけ読んでほしい時には、これも NVDA のお作法の基本で、あの書式情報のところで必要なところだけオンにしとく、必要ないものをオフにしとくっていうやり方ですね。なので今ちょっと罫線の情報だけオンにしてみましょう。はい、これが今テーブル情報っていうところの中にセルの罫線っていうコンボボックスがあって、これを入れるところを僕がプルリクエストしたんですよね、本件にね。で、今セルの罫線なしになってて、スタイルっていうのと色とスタイルっていうのと3種類選べるので、まあ、ちょっと色は今無視してただスタイルだけにして OK をします。そうすると左右は実線、上は実線みたいな、これが A2 のスタイルだそうです。1個下いきます。多分これメッセージの中のコンマの記号を読んじゃってるんで、ちょっと
記号
を
読まない。上は実践、左は実
践、
客、数式 B に商品 A。
はい、これでお分かりいただけてるのか、僕すごい不安なんですけど、まあ多分こういう方法しか説明する方法はないので、これで Excel の罫線のサポートはできたと。ただこれ点字ディスプレイにまだちゃんとサポートできてないのが課題ではあるんですけど、みたいな感じになってます。それからここまでいいですかね。最近 NVDA でできていることを、
罫線なし、 B 罫線なし、文字が入りきらない、オーバーフロー、 B6 最後の文字が読めない、
あれなんで最後の文字が読めないって出てきちゃった。
罫線なし、最後の文字が読めない、文字の途切れ、 A6。
今最後の文字が読めないっていうのは僕が書いたテキストで、で文字の途切れっていうのはあのスクリーンリーダーが読んでくれた情報ですね。まあ、要するにこのセルのすぐ右側に別の文字が入ってるセルがあって、この A6 のセルが最後まで文字が表示されてない。で、B の6はなんだろう、その右側が空いてるので、B の6に入りきれてないものが C に溢れてる状態。
罫線なし、文字が入りきらない、オーバーフロー、 B6 商品 A。
これはオーバーフローっていうふうに思ってます。まあ、オーバーフローっていう翻訳がいいのかどうか分かんないですけど、なんか僕ははみ出しっていう言葉がすごいネガティブで、あんまり使いたくなくって悩んだ挙句オーバーフローっていう言葉のまま翻訳したっていう、なんかでも翻訳してないじゃんっていう苦情をちらっと目にしたのでちょっと悲しい。でも文字の途切れっていうのも最初クロップにしてたんですけど、あまりにもそれは何もしてないように見えるらしくって、ちょっと申し訳なくなったので、すいません、他のスクリーンリーダーどう訳してますかって聞いて文字の途切れにしました。はい、それでもう一つ他のことをしてみます。ちょっと罫線だんだんうるさくなってきましたね。やっぱり罫線切ります。
罫線のない中間移動式の罫線な
し、なんかちょっと変な色です
けど、セルの罫線コンボなし、 NVDA でエクセル、何か文字が書かれているセルです。コメント付きオーバーフロー B12。
はい、これコメント付きっていうセルをコメント付きっていう風にで、エクセルにコメントっていう機能があるっていうことを僕も昔は知らなかったので、知らない方も多いと思うんですけど、画面では右上に赤い三角形のポチッというマークがつくんですけど、このコメントっていう機能に今 NV では対応していて、このコメント付きって言われた時に、じゃあ中のコメントを知りたかったら NVDA Alt C で読み上げることができます。 NVDA Alt C、
意味のあることを書いてほしいですね。
意味のあること書けよって怒られてますけど。というで、実はこのコメントの報告っていうのはもう一つそれを知る方法があって、実はさっきの要素リストです。
要素リスト、
要素リストに、コメントっていうのがあって、種別グループコメントの中に、
ツリービュー B12 意味のあることを書いてほしいですね、1の1レベル0
みたいな感じで、コメントがどこにあるのかっていうのをツリービューで一括確認することもできるようになります。
NVDA で Excel X、
はい、それからあと何がやりたかったのか、ここにボタンっていうのがあるので、このボタンを何とかしてあげたいな。だんだんちょっとこれ見ないとできないなって。ボ 端はですね、どうか、ワークシートにボタン1っていうのがドーンとなんか大きく乗っかってるんですよ。このボタンを押したいと思います。どうするかというと、まずこれはちょっとNV、 まず要素リストを出して、
要素リストダイアログツリービュー B2101、種別グループフォームフィールド F、
種別でフォームフィールドに移動します。
ツリービューボタン1ボタン 1B3F61-1レベル0。
そうするとボタンが見つかるので、ここでエンターを押すと、よいしょ、
シート1テーブルボタン 1B3F6 ボタン。
なんか画面戻ってきちゃうんですけど、要素リスト消えて、今どういう状態になってるかっていうと、このボタンにフォーカスがある状態なんですよ。本当かい、本当かと思ったら NVDA タブを押せばいいんですよね。
ボタン 1B3F6 ボタンフォーカス、
B1 なんとか3とか言ってるのは、多分ボタン1っていうオブジェクトをコントロールがその範囲を占めてるからですね。それでスペースを押すと、デフォルトのアクション実行でこのボタンを押すことができます。押してみます。
マイクロソフトエクセルダイアログこんにちは OK ボタン、
今ボタンを押すとこんにちはって出すだけのメッセージボックスを出す、しょうもない VBA を書いたのでこれが出る。で OK に今フォーカスがあって、この OK を押すまでエクセル全体が何もできない状態になるなので、これもスペースで OK をして終わり。
NVDA で Excel、XLSM、Excel、シート1、テーブル B
みたいな感じで、ワークシートの中のマクロのボタンが実行できるようになっています、最近の NVDA は。でそういうのもアクセス方法としては要素リストです。あとどうしよう、グラフィって言いますか。シート2に行きます。
シート2テーブルフォーカスモードで要素リストグラフを、
これ僕47分しゃべってんじゃん。
なんだよ。はい。
じゃあグラフだけ紹介して僕のセッション一旦終わりにしましょう。はい。グラフの場合はちょっとなんか操作に癖があって、まず NVDA がブラウズモードのまんまだとうまくフォーカスにフォーカスがグラフに移動しないので。
ブラウズモード、フォーカスモード、
フォーカスモードにしといて、NVDA F7 で
要素リスト出します。
そしてオルト C で
種別グループグラフ C ラジツリービューチャート 2C2E191-1レベル0、
チャート2っていうグラフに今、ツリービュー項目移動して、エンターを押してそこに移動します。要素リストが閉じます。
グラフのタイトル、シート2、グラフ2、種類、中央縦棒、グラフには1個の系列があります。系列1、系列1。
今、グラフには1個の系列があります。で、これで、グラフの中のいろんな部品が、フォーカスを選べる状態になってるんですよね。そこで、矢印キーを押して、移動してみます。まず下矢印で移動してみます。
系列、系列1、1-1。
系列1っていう名前の系列があるよと。で下にどんどん行ってみます。
メモリデータラベルグラフの軸種類項目グループ種プロットエリアグラフエリア
みたいな感じで、ちょっとプロットエリアグラフエリアっていうのは全体が囲む箱だったりするんですけど、そういう外側 の枠に移動したり中の一個一個のパーツに移動したりしてます。でちょっと系列に行ってみます。もう一回
系列1、はい、
でこの系列っていうところで今度は左右の矢印キーを押してみます。
項目1月9日値 418.0 列1-47。
これ今、日付ごとにNVDA の平均ユーザー数っていう棒グラフがざーっと並んでるやつで、系列の一個一個の項目が集計日と人数っていう数字で、右矢印を押していくと1個ずつ隣の項目を読み上げます。
項目1月16日値 419.3 列 2-47。 項目1月23日値 413.3 列 3-47
みたいな感じでグラフの中の値を読み取るみたいなことが あのグラフのこの部品にフォーカスが当たるとできるようにというようなことをするために、あのその操作の入り口としては要素リストを使ってくださいというのが今の NVDA になっています。ここまでいいですか。はい、さてどうしよう。
NVDA の終了、
終了しちゃった。どうしようかな。残りの話しても僕5分ぐらいかかっちゃうね。5分ぐらい余分に喋ってもいい。なんで僕そこで寺田さんに許しを得たんだろう。多分今あの NVDA の今後みたいな話をする機会があんまり他にないので、ちょっとだけあの確信犯で時間をオーバーします。あの今 NV アクセスがなんかこの方向どうなんみたいなことも含めていろんなことをやってる一つは、 NVDA と NV アクセスのロゴを作り直したっていうのが最近あった。あのさっきちらっと見せたあの電子書籍は新しいロゴの書籍、あの NV アクセスのロゴでした。で、サーティフィケーションっていうのを今年始めていて、つまりオンラインで NVDA に関するあの質問を解いて答えると、あなたは NVDA 検定合格みたいになって、でお金を払うとあなたは NVDA 検定保持者っていうのをウェブサイトに載せてもらえるっていう、あの日本から解いた人僕よもどさんぐらいしか聞いたことがないんだけど、誰かいるのかしら。
まあ解きました。
あ、本当？お金払った？
もちろん払ってないです。
まあまあそんな感じだそうです。はい、それから、Windows 10への、まああの注力っていうことでは、エッジへの対応はやっぱりあの頑張ってやっていたはずで、でもなんか僕が触ってると NVDA エッジで使うとなんかしら見出しジャンプするために見出しなんとかがありませんっていうのが、あれが不思議で、あれは未完成だからなんだと思ってたんですけど、なんか治る気配がないので、そろそろ僕は異臭を立てないといけないとやっと思い始めたところです。で、なぜエッジへの対応が大事かっていうと、 Windows 10のそもそもデスクトップを操作していると中身がエッジで動いていることが多いので、エッジのあのブラウザーエンジンをちゃんと NVDA が読めるようにすることが大事っていうのが一つありました。もう一つあの NV アクセスの最近やってたことは、 Google と協力して Chrome のアクセシビリティを頑張ってました。なので今 Chrome のアクセシビリティすごく良くなっていて、びっくりするぐらい Chrome と NVDA は普通に動きます。びっくりします。で、今 Firefox が、まあ、ちょっと残念な状況なので、なんかあの本当に僕今 Firefox を NV でユーザーに進めづらくなってる状況があります。もう一つその残念な状況を何とかしたいと彼が思ったかどうかはきっと思ったんでしょう。あのジェームス・テイがモジラに移籍しちゃったっていうのがこの9月ぐらいの NVDA コミュニティの大ニュースで、今 NV アクセスのコアプログラマーはあのマイケル・カーンさん一人になっちゃったという状況です。で、その状況を埋めようとしているのか、何をしてしたいのか、コミュニティはコミュニティでいろんなことをしていて、まあ、GitHub に活動の場を移したっていうのもあるけど、年に1回 NVDA コンっていうチームトークでやるオンラインカのカンファレンスをやって、でメーリングリストを groups.io っていうあまり日本人の馴染みのないサービスに移して、であの開発者デブラーニングっていう名前の開発者養成メーリングリストコミュニティを立ち上げたっていうのがこの夏ぐらいの状況です。あとは一生懸命あの Windows インサイダーに入って Windows そのものの、まあ、あのアクセシビリティのフィードバックをしたり、あのいわゆるストアアプリのアクセシビリティを一生懸命やったりっていうのをコミュニティがやったりしています。で、流れ的に言うと来年、あ、そうか、来年と言わず今年、今年末に出る 2017.4 っていうか、もう来月か、来月出る 2017.4 で一つ大変なことが起こります。何が起こるかっていうと、新しい Windows に対応するんです。で、その新しい Windows はまだ Microsoft さんが発表してないんです。びっくりしてるよね。 Windows 10 on ARM64 と言われているなんかよくわからない謎の技術があってですねなんかよくわかんないけどなんかロンドンで10月31日に発表があるらしいんですよ、マイクロソフトの新製品。今日じゃんもう一日ずらして NVIDIA ワールドやればよかったになんだか知らないけど NVIDIA2017.4 は対応するんだそうです。それどういうことっていう話なんですけど、まあニュースサイトに上がっている情報によるとバッテリーが数日持つモノート PC が出る簡単に言うとスマートフォンの CPU で Windows の今までのデスクトップアプリが動くようにすごい一生懸命マイクロソフトが技術を開発した、画期的な新製品らしいんですけど、その画期的な新製品の実機がどこにあるのか全然わかんないんですけどNVDA の異臭にはすでにちょっとあのコンパチビリティの問題があったから直しといたよっていうのはもう謎ですね。まあ、何が発表されるのか僕も楽しみにあの、お金を貯めて楽しみに待ってるんですけどというような状況を、まあ、NVDA 日本語チームはあの淡々と見守りながら日本語版を開発を続けています。NVDA のユーザー数のグラフっていうのは時々お見せしてるんですけど、あの僕最近気づいたことが一つあって、2015年 の、 あの7月 Windows 10が出てから、現在まで割と Windows 10のユーザーってあのすごいあの直線的に増えてきていて、この NVDA のユーザー数の伸びっていうのがあの Windows 10ユーザーの伸びと大体一致してる感じがするんですけど、なんかよくわからないこのちょっとポコッと数字があの不自然に増えてまた戻ってるところが2016年の春から秋にかけてあるんですよね。なんだろうなってよく考えたら Windows 無料アップグレードが勝手にされちゃった事件の影響ではないかというのが僕の読みです。で勝手にアップグレードされちゃって戻しちゃった人がいっぱいいて、一旦この Windows 10ユーザー減ったんじゃないかっていうのが僕の読みです。でもちゃんとそれを取り返すようにこの1年であの Windows 10ユーザーは着実に NVDA のほぼ今 50% が NVDA 日本語版の 50% が Windows 10のユーザーだというのが僕の情報で、全体としては500人弱ぐらいのユーザー数で、ちょっとしばらく停滞してたんですけど、Windows 10が頑張ってくれれば頑張ってくれるほど NVIDIA ユーザー増えるっていうのが僕 の、 あの期待とあの僕自身のまあ頑張らなきゃなっていうあのモチベーションです。はい、そんなことで2018年で僕ら最後の、役員任期3期目が終わるんですけど、第4期どうしていくかなっていうのこともあるので、ぜひあの NVIDIA 日本語チームに参加して一緒にいろんなことをしてくれる人をまだまだ求めております。よろしくお願いします。ああ僕1時間喋っちゃったはい以上です。なんか聞きたいことありますか。はい、マイク持ってきます。
柳田です。あの先ほどその NV アクセスがそのサーティフィケートの話をしてましたよね。ホスト家の NV アクセスがサーティフィケートの話してました。一時期日本でもそれをやるクエスチョンみたいな話があったと思うんですけども、どうなりましたか。
NVDA 日本チームとしては、はい、その動いてないです。
あ、分かりました。
はい、簡単に言うとそういう答えになります。一緒にやりたいっていう人は声かけてくださいよろしいですか。
はい、はい、わかりました。はい。